今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。皆さんお元気でしょうか。
はい、元気です。
元気です。今日も元気いっぱいの純子とうさぎでございますけれども、
はい、
9月も、中頃、
はい、
秋めいて、
はい、
うん、皆さんおいしいサンマだのキノコだの
ね、今年ちょっとサンマが取れてきたと、
ね、
うん、ここ数年不良というかね、うん、高くなってたけど、
うん
うん、地元では50円とかっていう、まだまだこっちは高いけど
ね、
う
ん、なんか根室の方では一時大量に取れたからって言って振る舞いサンマとかっていう
の
ただで持ってっていいよみたいなのも
だる泣いちゃうよ。
泣いちゃうよ ね、
サンマ命なんだから
ね、うん、そんなにでもバカバカ食べるもんでもないよねでもあれでしょ、10ぐらいいけるでしょ。いけるんだ。
歩きながらこう頭から丸かじり。
ああなるほどね。あの棒に刺したアメリカンサンマみたいな。
アメリカンサンマ、そうそうそう。お砂糖まぶして。
生でいけるんだ。大したもんです。
さすがだね。
ね、
うん、魚人だね、
そんな魚人とウサギと純子でお届けしてまいります。ディスカバリーミュージックドット JP 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
夜は優しい月は昇り、すべてのもの魔法の時間に変える。今宵君のその手を取り歩けば、ほらごらんあんなに長い影帽子、遠い遠い昔出会った頃のままの無邪気な笑顔、こっそり見せておくれ。夜は優しい人は寂しい、確かなものはつなぎ合う手のぬくもり。 上かけがえのない日々。夜は優しい、人は寂しい、確かなものはつなぎ合う手のぬくもり、つなぎ合う手のぬくもり。
ところでなんですけど、
はい、
先日どれぐらいかな、1ヶ月ぐらい前かな、うん、家の近くからタクシーに乗ったんですよ、
はい、
目的地に行くために乗って、うんうん、でその運転手さんが、うん、乗るや否や、いやお客さんが乗ってくる前に乗ってた方が、うん、お客さんつまり私に、うん、とってもそっくりで、すごい似てて、うん、なんか今びっくりしちゃったんですけどみたいな話をしてて、さすがに私降りたそばから乗るようなバカな、 バカな子じゃないあそうですかと言っていたんです、うんうん、でその前に乗ってたお客さんは目的地に着いてからもう15分くらいもうずっとお話をしてくるような話好きのお客さんで、いろいろ聞いてたらふるさとも一緒だと、
はいはい、
で三笠出身、
三笠、
うん、っていうので運転手さんと気があって、うん、で何やら高校も行ってた高校も一緒だって言って、うん、話を進めていくと、僕の先輩だったんですよねって、
うんうん、
おいちょっと待ってとおいちょっと待ってと、
はいはいはい、
その人に私がそっくりだってどういうことだと
運転手さんがちなみに何歳ぐらいだったの、中国から
もうね70手前ぐらいだったんです。ちょっと待ってよと、もうあまりの私その話、あそうですかそうですかってずっと聞いてて、最後の最後で俺の先輩だったんだよねってポロって言った時に、なんだったと
かつてあれどこのライブだっけ、純子50歳ぐらい見られたことあってね、
あれです、南房総に行った時ですね、還暦ぐらいのおじさまに、
うん、それがもう今までの最高だったんだけど超えた、
超えましたね。これどういうことなのかしら私普通にちゃんと化粧もして、
はい、
それなりにね、それなりの格好してたはずなんですけれども、
はい、
いやどう
そっくりだと、
バックミラーがなんか歪んでんじゃないだろうかと
なんかそこのそうだね、運転者の席から純子のこの後部座席のまでの間に時空が歪んでる
んで、歪んでるん、うん、いやなんか、ね、でも私もあまりのショックでもう話しかけることももうなんかいいやみたいな、がってもうそりゃないだろうっても言っても、うん、なんだかしなと思って、
うん、
なんかひどくこう力なく降りてったっていうこと
そうか
あったんですけど、
なんでだろうね、そのね、そっくりだって強調して言われたの、
うん
うん、
とにかく入ったそばから言われましたから、
あれさっきの人じゃないか
とにかく どうなってんだろう、ね、いやうささんは割とね、うん、若く見られるじゃないやっぱり、
あどっち、まあ ね、まあ、実年齢が何だからね、若くたって見当があんだけど、
いやいやでも、はい、私と一緒に2人で飲んでる時も、うん、2人とも30代ぐらいかいみたいな感じで、
やった
友達に思われてますから
やった
そうなんですよ、
はい、
なんかね、
いやでもさすがに、でも身内だから褒めるわけではないけど、そこどうしてだろうね頑張れ純子、
本当にショックだった皆さんもできるだけ女性の年齢は、はい、ちゃんと的を得て、
はい、
話をするようにしていただきたいなと思ってます。悲しみの一曲を、
一曲いきましょうか、
はい、はい、
上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぽっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぽっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙が
ね、私もよく結構タクシーを利用する方で、はい、でタクシーの運転手さんと話をするのがその最初のね、うん、15分さすがに止まってから15分までは話さないけど、うん、はい、結構いろんな話をするのね、はい、でまあいろいろ運転手さんはいろんなお客さん乗せてるからいろんな情報を持ってたりとかして
確かに、
うん、面白いんだけど、ある時、はい、一度 菊水のとある場所から、はい、ちょうど札幌駅前 の、うん、あのビッグカメラが入ってるエスタまで乗った間に、はい、私は運転手さんから、まあ、人生相談を受けた形になって、ね、
受けたんだ
受けちゃったね、うん、なんか話してるうちにそのタクシーの運転手さんの家で奥さんがパチンコにはまっずっとハマってしまって今じゃ家庭内別居、うん、2階に、はい、もう奥さんは全部、うん、扇風機から何からその必要なものを持って行ってしまい、はい、そして、息子さんと娘さんがいるんだけど、うん、その、あの、まあ、子供、まあ、子供といってもある程度大きいらしいんだけど、うん、学校にと使うお金とかまで、うん、持って行ってしまうんだと。
つぎ込んじゃうんだ、
うん、でもう何年も2年ぐらいって言ったかな、うん、そういう家庭内別居状態になってるっていうから、うん、いやもう運転手ってそのパチンコ依存症はもうという一つの病気としてね、うん、あるから、うん、もうそれはあのいくらね言ってももうダメだから病気として一応見て、うん、できればそういうところに話をした方がいいよということを、うん、
なるほど
ね、そうなんか着くまでのそんなに長い距離ではね距離的にはないんだけど、うん、ずっとその運転手さんの家庭内の話をいろいろ、
うん、
で最後まあね慰めて、
なるほど、ね、
うん、降りてなんだったら、
ね、でも依存症だもんね、
うん、依存症だね、うん、
パチンコ外来ってあるのがねあるんでしょうかね、うん、アルコール外来もあるぐらいだから、
ね、ある、あのパチンコ依存症も、うん、あの一つの病気としてくくられてそういうのあるからね、う
んうん、誰もサンマ外来行った方がいいんじゃない、
あ、そうだね、そうだね、さっきも曲かかってる間中ずっとさ、なめろうが食べたいとか、サンマの刺身が食べたいとか、う
ん、秋になると手震えてくるらしい、
そうだね
やばいよね、
なんか心の話か、そうでね、体も青光りしてくるよね、
してくる、光ってる
してくるからね、
ねえ、
うん、まあ、そんなことがね、
タクシーの運転手さんってなんかこういろんな人いますよね、
うん、
ぶっきらぼうな、ね、
うん、
なんかあ、
でもね、うん、今はもうほとんどぶっきらぼうの人いないね、やっぱり何かあるとすぐ、
うん、
あの通報っていうかね、うん、教会側に言われるから、はい、で指導を受ける形になるんで、
うん、
前だったら短距離もね、
うん、
あの舌打ちしたりとか態度の悪い運転手さんいたけど、はい、今もうそんなことしたらもうやっていけないし、
あ、そうなん、
うん、だから運転手さん乗るときに私も近かったら、
うん、
すいません近いんですけどって一言言うと、うん、でもどうぞどうぞって、
うん、
近い方がいいっていう人もいるしね、
あ、それはもしかして北斗の宿の女将の感じですか、
ね、どうぞどうぞ
どうぞどうぞ、でも近くでも喜ばれますよね、
喜ばれる、うん、でもあの下手に遠いとこ行って、うん、帰りからでね帰ってくるのとか考えると、うん、
考えるとね効率いいですね、
うん、でも本当そのいろんな情報持ってる人がいろいろいるのでね、
うん、
なかなか、
あ
の、ちょっと話をすると、
うん、
せっかくだからその空間ね、
うん、
あのそうで振り合うも多少ねんじゃないけどそこでね、
何かね、いろんな、いい情報交換を、
う
ん、
そういい空間に、
うん、いやさすがにね、人生相談を受けてる人はあんま聞いたことないですけど、ね、
なんかいろんなパターンがあったんで、うんうん、あのまた機会があれば別な時に別なタクシーの運転手の話でもしましょう、
ね、
うん、
はい、じゃあもう一曲お届けいたします、はい、
18年の仕事を終えて今何を感じてますか、悔し涙を何度も流しながら必死に戦い抜いた父よ、言いたいことも言えない世界で真正面からは強い風が吹いていた、あなたはすべて受け止めて傷つきながらも足を止めなかった、諦めたりはしなかった。 た。投げ出したりもしなかった。ただ自分らしさを貫き通すあなたがそこにいた。ねえ、38年を歩く姿は本当に男らしかった。どんなに嫌なことがあった日だって家族の前ではいつもと同じでした。38年を共に歩いた母さんが隣にいる。若い日の二人を覚えてないけど、笑顔はきっと変わってないのでしょう。いただきます。ありがとう。いってらっしゃい。
ただいま。
いつも交わしていた言葉がやけに温かく聞こえてくる。を迎えた父が第二の人生を生きてゆく。伝えてほしい重ねた日々を教えてほしい。その声で「あなたの大切な人たちがこの世を去ってゆくとき、せめて私がそばにいて一緒に酒を飲んであげたい。悲しみが眠りにつくまで。
話は変わりますけども、
はい、
今日うさちゃんは、うん、あのいつの日かの番組で、はい、
ポンのやつね、ポンのやつ
で、ポンのやつで、
うん、
言ってた、 あのことについて
そうね、
いろいろ何してきてくれた
の、色の色ぐらいだけど、
はい、
あの前にあのポンで引いて缶詰、
はい、
缶詰ってなんかそういえば短い話で済ますのはもったいないような、
うん、
でちょっとね調べてみたら、はい、缶詰ってのもともとできたのが1800年代ね。最初はそう、ナポレオンがあの
200年前、
ま、そう遠征の時に、うん、
はい、
まあ、食料としてね瓶詰めで、
うん、
だけど瓶詰めっていうのはその重い、
うん、
壊れる、
はい、
カンヌンスタモンダの中か流れから、最初は1812年にイギリスで探検家 あの携帯する食べ物とか、うん、はい、非常食用 の, あの 出てきたらしいんだけど、うん、やっぱり最初はあの缶詰も缶をきちっとあれは密封しなきゃいけないですね、
う
ん、
そうですね、うん、
でも最初のうちってのはやっぱりどうしてももうそれが甘くて、うん、であの運んでる間に発酵して破裂してしまったりとか、あとはその止めるのに鉛を使ってたの で、はい、でそのそれを食べることに鉛中毒になってしまったりとかっていうことがあったらしいのね。何事も最初はそういういろいろ試行錯誤というかね、はい、うん、しながらだったみたい で日本だと日本はで初めてできたのが明治4年1871年、うんうん、これは長崎で最初の缶詰、まあ、今の缶詰の字を使ってるわけじゃないんだけど、最初はイワシの油漬けだって、オイルサーディンをね、
うん、
それが試作で、本格的には実は缶詰は明治10年1877年の10月10日に石狩市、
うん、
石狩市でその缶詰工場みたいなのが創業して、はい、最初が鮭缶、
うん、すごいじゃん、
う
ん、
そうなのよ。だから今は缶詰の走りっていうか、元は北海道石狩、うん、
なるほど、
純ちゃんのふるさとに
ね、すごい誇らしい、
うん、ほら今でも10月10日は缶詰の日なんだって。それを、
うん、前は体育の日でしたけどね。あ、違ったかな。
違う、あ、昔は ね今はちょっと変わったけどね、うん、はい、でもやっぱり最初のうちはすごい高くて、
うん、
だからあの軍需用、はい、軍のものであって、うん、今みたいな、まあ、手に入るような形になったのはあの大正12年の関東大震災で大きな打撃を受けた後に、うん、あのアメリカから支援物資として入ってくることによって、うん、はい、まあ、缶詰っていうのが、うん、広がっていくっていう流れだったらしいよ、うんうん、今やねいろんなのあるけど、それこそ缶詰には、まあ、缶でできてるものって言ったらあの缶ジュースとか、
はい、
そういうのもまあ含まれるとして、うん、あの全体的な売り上げはレトルト食品がやっぱりこうぐっと上がったから、うん、全体としては若干缶詰業界的にはちょい下がりっていうのを見たね、うん、
なるほどね、缶詰ね、
うん、でも
そうですか、あの石狩だったって
、石狩だったんだよ、うん、ね、うん、
しかもニシンとかじゃなくて鮭だったんだね、
鮭缶、うん、そういえば鮭缶は、鮭缶、サバ缶、うん、サンマ缶、
うん、
こりゃいかん違う、うん、それはね、うん、ずっと永遠に、永遠にっていうかあの変わらずに
あるね、
うん、
必ずあるね、本当に、うん、変わったやつないもんな、うん、
まあ今幅広いからね、
はい、
あのまあ、食べるもの以外だと空気で富士山頂の空気とかね
缶詰ね、
摩周湖の霧とかね、
それ何どれぐらいの大きさで入ってるんですか、
ね、どうなんだろうね、なんかあの普通の
缶詰ぐらいだったらもう
ちょっとこう色物で、実はね日本がかつてあの公害スモックとかね、はい、ああいうのが激しかった頃には、はい、その1968年とかな、
はい、
東京の汚れた空気っていう缶詰もあったらしいよ、
どうするのそれ
お土産にはいいけど ね、まあ、ね人にね、
それまでやっぱりって吸ったらうっってなるのかね、なるんですかね、キモいとかなるのか ね、あそう、
うん、
なんか北海道の雪を詰めて雪だるまの贈り物とかはわかるけれども、まさか空気まで
空気まで
いくらで売ってたんだろう
ね、え、そう、値段とかちょっとねそこまでは見てなかったんだけど、あとあの火山灰っていうのもあったよ
何するの
鹿児島県で
何するの、
桜島の火山灰を封入したお土産で、うん、
はい、
名前がはいどうぞ、
おいおいおいおいおいおい
おいおいおいおい
はいどうぞじゃないの
はいどうぞだね、そうだね
はいどうぞ、
まあね、変なものもあるみたいだけど、子供の頃だったらおもちゃの缶詰とかね、
あ、入ってるやつね、
うん、
あの一粒で走れるやつとか、あのキャラメルの
あれかな、あっちのキョロちゃん、あのチョロちゃん、キョロちゃん、
キョロちゃん、
チョコボール、
チョコボール、
うん、あの金のくちばしとか銀のくちばしとか、あれだったんじゃない、
そっちの方か、
そっちの方だったと思う、うん、うん、
いや いろいろ閉じ込めたがるんだね。
そうだね、うん、閉じ込めることはそのね、そんなんだったらいろんな空気できるけど、ほぼぼったくりみたいなもんだよね。
本当だわ本当だわ、まあ長くは売れないかもしれないけど、まあまあね、
そう、
それのこう缶詰もちょっと大きめの缶詰で、うん、しばらくいい空気吸えるって言ったら、その空気もね、富士山頂の空気もなかなかリフレッシュになるかもしれない。
なるけどね、ただやっぱ空気だからどれぐらい穴開いた瞬間にも全部抜けてしまうよね。ね、ふわっていっちゃう
もんね、うん、大変だわ、うん、そうよね、うん、缶詰ですか、うん、皆さんどんな不思議な缶詰食べたこと、もしくは
ちっちゃん好きなのはもうあれだよね、イカの、
うん、うん、あれはもうぶっちぎりの、
ぶっちぎりでね、
イカの味付け、
うん、さっきダルには何が好きって聞いたら、はい、あん肝だって。
ダメだよ食べたらダメだよ、歩けなくなるよ。
トゥーフーへの道ね、
ね、まちぐらですけど、あん肝ちょびっとでいいもんね、うん、ちょびっとだよね、誰一人で食べちゃダメよ。
そうだよね、缶詰に入るぐらいだったら結構な量なんだよね、缶肝ね、うん、
缶詰にしてほしいもの、
うさ
さんはありますか？
缶詰にしてほしいものは、うん、缶詰にしてほしいものってなんだろう、
結構なってるもんね。
なってるかな、うん、なんかなんとなくイメージとしてはどっちかっていうと魚系が多いような、うん、肉ももちろんあるだろうけ ど,
けども
圧倒的にその魚の
多いですね、
イメージが、ね、
あの最近おしゃれな缶詰も出てきて、宇佐さん作ってくれたけど、
はい、
オイルサーディン
の
やつになんかちょっとアレンジして、レモンの、
はいはい、レモンの薄切り とあの胡椒とガーリック、うん、ね、うん、かけてそのまんまグリルで焼く、
ね、そう、器のまんまいける
って
、
うんうん、
缶詰バーっていうのもあるぐらいですからね。
見た見た見た、
うんうん、いや確かに面白いな。
そう、そういうとこではあの人気だったのが、うん、激辛カレー缶とたこ焼きと、うん、あとね
たこ焼きも、うん、
たこ焼きの缶詰入ってる、あとねだし巻きだとか
卵、
うん、
あ、うーん、すごいね、うん、
だからそこはそのいろんなのがあったり、あとオリジナルで作ったりもしてるみたいだけどね。
あ、そう、
うん、
作るか
缶詰ね、
缶詰ね、うん、なんかちょっと
あ、純子の歌の缶詰とかね。
何それ、
開けた瞬間に純子の歌声がわ
あの一小節ぐらいねふわふわって聞こえてくる。あ、それちょっと面白いです ね、
CD は何なんだって思ってません。
わざわざ缶詰になってちょっと怖いですけどね、
うんうん、
開けた瞬間に 声が出てくる、
出てくる、そうそう、
皆さんは、うん、どんな缶詰がいいですか
ね、
はい、うん、ずいぶんたくさん缶詰情報を持ってきてくれて、
ね、ちょっと缶詰楽しいなと思って、
はい、
ちょっと缶詰をもう一度今一度見直してみようと、また何か情報が入ったらお伝えします、はい
はい、あと北海姉妹美の缶詰あったら情報提供お願いします、はい、じゃあもう一曲お届けいたします。
オンドロロ
さ止まる私は涙でミッシング森の空を見る浜に海は銀色西の色よ空むしで頬染めながら私は大魚の網を引くあれから西はどこへ盛りの夢を見る
Discovery Music.J Discovery Music.J
Discovery Music.jp
チップで。
すごいよ。あんたすごいよ。
ありがとう。
なんかこう、このポンのコーナーもだいぶやってね、経ちますけども、はい、ポンのクオリティがもうどんどん安定して、すごいですね。
褒められた。
何を基準に言ってんだっていう感じですけども、
はい、安定しました。
安定している。今日も安定している。さちゃんのポンから始まりました。はい、チープでポンコーナーでございますけども、今日もこの安そうな箱に入っている安そうなお題からいろいろと語っていこうじゃないかというコーナーです。はい、じゃあ早速私から引いてみましょう。はいくじ、くじ運や今まで当たった一番良いもの。くじ運うささめっちゃあるよね。
え、
あのコンビニでよく当たってるじゃ
ないですか。限定ね、はい、限定とあるコンビニ限定、うん、あの別のもう一個大手のコンビニのはね、はい、外れる。
ダメなんだ、
うんうん、ちっちゃなちっちゃなねくじ運だけど。
いやでもね、ほんとないんだわ。
いやまあ確かにあのない人の方が多いよね、うん、私くじ運ないんだっていう人の方が圧倒的に多いけど、うん、たまにでもいるんだろうね。
そうそう、であのよく思ってたのが、うん、小さい時からあの年賀状についてるでしょ、はいうんうん、あのおみくじじゃなくてなんて言うんだっけあれ、うん、番号のやつね、
今年の、うん、
抽選会のやつ、ねうんはいうん、あれであの他の兄貴たちとか父さんとか、いや、まあ、もちろん父さん母さんに来る年賀状の数は圧倒的に多いから、うんうんうん、当たる率も高いのは分かるんだけど、私も少なからずとも友達は結構たくさんその頃いて、うん、結構な枚数切ってるはずなのに、うん、何にももう切ってシート一枚も当たらないっていう、ね、
切ってシートも当たらないの、
当たらなかったのもう毎年毎年ね、うんうん、あもうダメなんだと思って、うん、今でもねしぶとく見るようにはしてるんですけど、うん、ほとんど当たりません。
そういう人はあれかもしれないね、そうなんか一つ大きいのが当たるのかな、
あ
ちっちゃいの、私みたいに、そう、
ない、
大きいコンビニで、700円以上お買い上げの引くと、うん、ちょこちょこドリンクとかアイスもらえるので使い果たしてるのかなと思ったけど、うん、
なるほどですね、うん、あの昔あのこうガラガラとか、
はいはいはい、
商店街とかでやってるやつとか、
あれも
ダメ
だね、
ダメだね、
うん、
あれ本当にハワイ旅行だとか、
はい、
なんかね大きな家電製品が当たるとか、うん、当たってる人、まあ、いるんでしょうけど、
うん、
すごいね、
ああいうのってよく年末にあのね福引き抽選とかあるんだけど、
はい、
でやっぱり年末みんな買い物に出かけて、うん、こう抽選するところも結構並んでるんだよね、
うんうん、
なんか自分当たらないんだけど、はい、前3人前ぐらいにカランカランカランって当たったら、うん、なんかすっごい悔しい、私に来るはずだったんじゃない、
ね、
っていう、
ね、そうよね、
うん、
ある
そういう思いあるから、
ね、最近でいくと、うん、確実にもらえるものっていうものには
そう夢は見ないんだね、
見ない、ブログにも書きましたけど、
はい、
金麦っていう、
はい、
発泡酒のお皿が当たるって言ったら、うん、それ必ず当たるって言われたらそれは応募しますし、
うん、
必ず当たるじゃないんですけど、お寿司屋さんとか行って、うん、アンケートとか書くやつあるじゃないですか、はい、うんうん、あれを書くと意外と500円分ぐらい の、うん、後日送られてきますね、
あ、え、そうなの、
あれ絶対書いた方がいいですよ皆さん、
あ、そうなんだ、うん、
書く人自体が少ないから、
うんうん、あ、なるほどね、
敵が少ない、
まあ、くじとはまた違うけど、お礼ってやつか、
そうそうそう、
うんうんうん、
いいと思います、
誰なんか当たったことない、くじ、誰も、
火が通って なさすぎて当たってる
方です、そういうやつね、なんかはトイレ通ってたよ ね、
そうね、
大当たり、
うん、大当たりしております、う
ん、なるほど、
はい、皆さんは何当たったでしょうか、
はい、
もう一個ぐらい行ってみましょうか、
はい、行、はい、きますか、でーっと、はい、泣くということ、
泣くね、
うん、例えば涙もろい方かとか、
うん、
あと自分の泣き顔ってなかなかね、
そうだね、
自分のさ笑顔笑顔は鏡に無理して作って見ることあるけど、う
んうん、はい、
自分の泣き顔って見ることってないと思う、
ないですよね、
まさか泣いてる時に鏡に見て私今こんな顔なんて
ない
ですよ、ね、見ないよね、
たまたまこうそういう瞬間を遠くから写真が、うん、写ってる時たまたま泣いていたとかだったら分かりますけど、うん、
でもそれって静止画だよね、うん、どんな自分の泣き顔って意外とと
かって泣く人いますよね、
しゃくり上げる
しゃくり上げるタイプと、うん、しみじみとこうなんか伝う感じで泣く人もいますし、はい、
うん、
もうよくぞそんなに水分が入ってるなっていうぐらい出る人もいるし、
うんうんうん、
泣いてそもそも泣きました、最近、
最近泣いてない、
タンスの角に小指ぶつけたとか、
あ、まあそれはね、うん、ぶつけてる、あのかかとを同じとこ2回ほどぶつけてかかとがね青たんになるって珍しい、あ、い
やもう見たことないです、
でしょ、
見たことないです、
だからだけど、あ、でもね私は意外とその涙もろい、うん、それはテレビとかああいうので、うん、
はい、
普通のことではそんなに泣かないんだけど、うん、そういうのに関してはやたら涙もろい、テレビつけて前後分からなくても、うん、誰かが泣いてたら一緒に泣いてる
方いい人だな、いい人だな
すぐ 秒殺で泣ける
初めてのお使いは間違いなく泣いてます、
あ、
うん、あ
れはやっぱり動物と子供はずるいよね、
うん、ずるいずるい、
泣いちゃうね、
泣いちゃうね、でもいいみたいですよ、たまに泣かないと、
うん、でもさ綺麗に本当にこう泣くときって、うん、涙と一緒に鼻水も出るじゃん、
出ます、
なんかドラマのように綺麗にさっき純子が言ったようにハラリっていうのはなかなか、ね、う
ん
う
ん、なかなかない、そんな風に泣く女性見たことないです、
うん、
実際は、
うん、
みんな鼻水出ます、
出るよね、
うん
うん、
ズビズビ鼻かみながらね、
うん、
それが涙ですよ、
そうだよね、それぐらい泣いた方が、
うん、ドラマでもそういうところ再現すればいいんだよね、
でも最近ドラマでも
鼻かんでます、
役者魂だなと思って、うん、鼻水まで流しても、うん、ちゃんとその役で泣いてる人もいるからね、
噛まないでね、
うん、
うん、戻っていったりとか
あと日本でこうたまになってこうパチンパチンって
わからない人いるかもしれない、いろいろ涙ありますね、
はい、うん、でもきっとね、チョコが言うようにデトックス効果で、
はい、そうなの、
たまにはガーッと泣いた方が、
はい、うん、笑って泣ける涙出るのもいいですよね。
あー、おかしすぎて、
おかしすぎて、うん、はい、何しろどうですか、涙流してみたら、
はい、
はい、じゃあもう一曲お届けいたします。
悲しくても時が全てを変える、昨日の出来事は昨日のままじゃない、大げさな勇気も骨ばった気負いも、苦しいことはいつもその辺に転がる、立ち止まらずに歩け、ほんのひとかけらの望みがあればいい、涙を汗に変えてひたすら走ればいい、涙の汗はきっと消えてなくなるだろう、涙を汗に変えて暮らしていけばいい、涙の汗はきっと幸せをくれるだろう。強けりゃ頭を下げればいい、時には道を変えりゃ背中を押してくれる、そうさ人間だろう、これ式のことでよ、弱音吐いたって誰も助けちゃくれる、幸せもある、涙を汗に変えてひたすら走ればいい、涙の汗はきっと消えてなくなるだろう、涙を汗に変えて暮らしていけばいい、涙の汗はきっと幸せをくれるだろう。
例えばさ、うん、涙で今、はい、ふと思い出したんですけど、うん、あのもう絶対に誰にも見られたくない涙姿が過去に一度だけありまして、うん、初めて胃カメラやった時、
はい、
あの今鼻から通す胃カメラの方が主流になってきてますけども、うんうんうん、私その時口から入れるタイプのやつで、はい、であの喉に溜めておく麻酔薬みたいなのね、はいはい、最初にあれするんですけども、うんうん、それも全く効いてないような状態で、うん、ただただ苦しくて、もう 穴という穴から汁汁涙とかじゃないよね、もう穴という穴からもういろんな液体をこうダダ漏れにしながら横になってもうっていう、本当につらかった。鼻水も涙もよだれもも
うね、麻酔効かなかったんだね。
効かなかったんだね、喉強かったんだ ね、 きっとね。
そうだね、
あれはもう誰にも見られたくなかった
そうだね、そうあれ横向いてるからそうそう全てがね全部下の方に
終わった後こんなに辛いものなんですかって言って、いやちょっとそれにしても苦しすぎるかもしれませんね、うん、って言われて、うんうん、
あ、私割とあの大丈夫な方だったんで、
喉強いですね、
喉強かったのかな、
綺麗な綺麗な胃カメラ姿だったんですね。
なんかでもミクロの結晶体のように先生と一緒に、うん、さあここから十二指腸行きますよおーって感じでね、一緒にその見てあのる余裕はあった
すごい強い、
強かったんだね、
まあ、ダメも、
いやでもそれは苦しいわ、
苦しかった。でもそう考えるとあの鼻から入れるタイプのはすごいスッとね、うん、やりやすくて助かります。
そっか、だから
もうできればやりたくないです、
ね、うん、
でもカメラの技術もどんどん上がってますから、
お腹の中で純ちゃんピースマークしてなかった
みたいに全然もう全然ダメでした、
はい、それは辛かった。
これから胃カメラやろうとしてる方にはすごい、はい、あの失望させる話だったかもしれませんけども、ね、はい、頑張ってください
無責任
もう一個ぐらいいけそうですね、はいはい、私かな、
うん、
じゃあこれでオリンピックの種目になったらいいなと思うもの。
おー、これうちらあれじゃないの、麻雀、
麻雀ね、これは来るでしょうきっと
ね、え今
知的分野というか地、
はいはいはいはい、
なんて言うでしょう、
まあね、そのためにあの M リーグっていうのが発足されてね、うん、
はい、すごいよ、来ましたよ、うん、M リーグですよ、
はい、
麻雀のリーグ、
うん、
これがもう私たちは勝手に盛り上がってますけども、
はい、まあちょっとね知らない人はいろいろ調べてみてください、うん、どういうものか、は
い、すごい面白いことになっていくんじゃないかなと思いますけども、
うん、あとは何だろう、
オリンピックの種目結構なってるもんね、
うん、あのあれがいいんじゃないかな、冬季オリンピックで雪合戦、
お雪合戦もすごいね、
うん、あれはもう今はもう本当にルールから玉から全部あのきちんとそういうスポーツ化されて世界大会もあるぐらいだから、うん、オリンピックあると面白い、盛り上がるんじゃないか、
ね、かもしれない、
うん、
雪合戦のマジのやつすごい、映像しか見たことないですけど、
うん、私は友人があのずっとやってたんで、
うん、
いろいろ
すごいね、
うん、話聞いてるとすごいなと、
なるほど、
うん、
雪合戦、
雪合戦
来るでしょう、
はい、あとなんだろう、
なんか、ね、あと夏季冬季、あ、
いやね、
そうだね、うん、その彫刻とかもね結構来てるけどね、
うん、
あの氷の、
あ、
冬季だったら夏だったら、あのサーフィンとかってなってまだなってないの、
サーフィンはどうだっけ、
あれも
まだか、
うん、そろそろ来てもいいよね、
そうかもしれないね、う
ん、私何しろね、あの自然界が生み出すランダムな、
うん、
あの波に乗れるってこと自体が、
うん、
こうサーファーの人たちは思いやりがないと、
うん、
そのめくるめくそのあの波に体を委ねかつそれにこう合わせて自分のこう体を乗せていくっていう、あれできる人ってすごいことだと思ってた、
あ、意外だった、純ちゃんはあんまりサーフィンに対してそういう肯定的な感じじゃないようなイメージだったからね、うん、はい、これは失礼なことだけど、
いやいや、
うん、
すごいと思います、だ、うん、だから潜りとかできる人も海の力をちゃんと受け止められる人ってすごいなと思って、
うんうんうん、
お、と
サフィン、
東京オリンピックで、
あ、サフィン、
あ、入ってんだ、
そうか、
すごい、来てた、入ったらいいなじゃなくて、もう来てました、
はいはい
は
い、
ね、へえ、これからどんどん増えていくんでしょうね、
うん、
うん、でその麻雀だけじゃなくてもその頭脳の方のオリンピックもどんどん流行っていくんじゃないかなと、
はい、
みんなが思ってると思いますが、
うんうん、
楽しみにして参りたいと思います、はい。あっという間に番組も終わりの時間に近づいてしまいました、また来週もあんなことやこんなことを語って参りたいと思います、はい。今週も最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない。そばにいてよ、そうして一言、この別れ話が冗談だよと笑ってほしい。 そばにいてよ、そうして